どうもごきげんよう、編集長の三木達夫です、
ごきげんよう、くらやぎの野崎です。
どうもどうも。
はい、どうもどうも。
ずっと前にね、ずっと前ってほどでもないか、はい、東京ゲームショーについて比嘉さんとね、
はい、
ちょっとお話ししてもらいましたけれども、
はい、
ちょっとなぜか1時間以内に収めてくれって言ったら東京ゲームショー25年史で90分喋って
る。いや、もう本当に申し訳ないです。
いや、比嘉君そういう人なんですよ。
いやいや、私も止められなかったし楽しくなっちゃって。
そう、
いや、だやっぱなんか年寄りがなんかこう城とかを見て、城の中にあるいろんなこう建造物の歴史とかを読んでるって楽しいって思ってた気持ちがようやく分かったなって思ったじゃない
ですか。そうですよね、郷土史家みたいなもんですよね。
いや、そうなんですよ。
で、早速東京ゲームショーの部分だけね、配信したんですけれども、
そうですね、はい、
やっぱ放送中にやっぱ90分喋っちゃったって言ってるんで残念だっていう声の方が多かったんです。圧倒的に反響が。だからそういう意味でね、やっぱはい、彼はやっぱ聞く人の気持ち全然考えてないっていうか。
いやいや、違う、もうあれは、うん、あれはね、私
言わなきゃいいのにっていう言わないで後日アップすればみんな得した気持ちになるのに。
まあ、そうですね。いや、でもそれはやっぱその人柄ですよ。
人柄ですね。まあ誠実な、
う
ん、誠実な人柄でしょう。そう言っときましょう。
うん、
で、まあ比嘉君のことなんで、
はい、
確実に、うん、届く日、再編集したいって言うんで、
あ、
確実に編集できる日を、じゃあ再来週までお願いします。
あ、なるほど。
再来週には、うん、と言ってる。あ、まあ、2週間あればね、と思ったんですけど、うん、まあ、彼も僕と同じ人間なんで、当然守るわけないんです。当然守るわけないんです、そんな締め切りは。で、まあ、しばらく連絡ないなと思ってて、どうしたって言ったら、まあ、多分そこから編集したんだよね。彼そういう人なんで、誠実なお人柄なんで。
誠実なお人柄ですね。
すぐ忘れるマンなので、まあ、必死こいて編集した結果、90分あったのが、75分になった。
うん、あ、すご
っ。最初はね、1時間って言ってたんですけども、多分時間がなかったんでしょうね。適当に編集したんでしょうね。75分になって、出てきたんで。
なるほど。
今日はそちらの音声を聞いていただきたい。
ああ、よかった。ぜひぜひ。
25年史。
25年史。まあ、でも、うん、でしょうね。
うん。どういうところがこう聞きどころかっていうのをちょっと野崎さんから一言欲しいんですけどね。
やっぱその昔はこうオタクだけだのためにやってただけのものが、やっぱそのゲームがいかにこう世の中に浸透していって普通の人たちもの一つの娯楽として成り立っていったかっていうのがめちゃくちゃ、まあ今改めて聞くと、あ、すごいなと思いましたね。
そうですね。そこの部分バッサリカットされてるかもしれないですけど。
可能性はある。可能性はあります。
では聞いていただきたいと思います。感想は netsmoji@gmail.com までよろしくお願いをいたします。
netsmoji。
あるイベントに行ってきましてですね。
イベント、はい。
はい。東京ゲームショー。
いやー。
あー、これ。
もうやっと開催されましたね。
そうなんですよ、こう。
2022になって、ようやく。
だから2年間、うんうん、やってなかったんですよ。やってなくて、いわゆるその動画配信だとかにやってて、
う
んうん、本当に、もうまだ3年ぶりの開催で。
うわー、もう、やってなかったんだ。
でですね、今日行ってきた話をするんですよ。最近ちょっと、はい、まあ、あんまり知らない人もいると思うんで、うん、ゲームショーの歴史を軽くですね。
ああ、嬉しい。
よく思ってるんですけど。
知りたいです、私
は。実はですね、ゲームショーの方で、結構その、最新ゲームに展示とか、うんうん、そういう、その、ゲームに関係するグッズの販売もあるんですけども、すごい隅っこの方で、実はですね、はい、こう展示物もやってたりするんですよ。で、パネルでゲームの歴史とかをやってたりするんですね。
文化祭
そう、ほんと文化祭。もう派手なね。 こうイケイケのそういうバイトのメイドが集まるようなところに人いますけど、いわゆるなんていうのこうリサーチする部活とかのそういった展示歴史部の部とかね、言うじゃないですか。
いますね。
全然人が集まらないんですよ。
もったいない。
もったいない。でも意外にそこ楽しくて、でそれ今回あったのがですね、こちらなんですけども、ちょっと前、まあ皆さんには見えませんけどもですね。
スライドショーでね。
はい。ちょっとあのゲームショーの歴史を紹介してるっていうのがありまして、この東高京京ゲームショー2022ゲーム歴史博物館っていうのがあってですね。
なんで黒背景に白抜き。
しかももっとね、あのゲームショー主役なんだからもうドーンってしていいのに、
いや
もう最新ゲームとかどうぞコンプリアさんどうぞみたいな感じになってて、すごい隅っこでやってて人が集まってないところでなんですけども、非常にこれが楽しくてですね。ちなみに野崎さん、ちなみにゲームショーがいつから始まったかって知ってました？
いやでもそんなに千、いや2000年代ぐらいかな
と思うでしょ、うん、いや、ちょっと前からなんですよ。惜しいでも惜しいですよ。始まったのがですね、はい、こちらの、なんと1996年から始まってるんですよ。ゲームショーで。僕も実は知らなくて、
はいはいはいはい、
あ、そんな前からなんだっていうですね。
26、
もう6年前ですよ。
26年前
?26年前、野崎さん何やってました？もう芸人やってた？まだ、まだでしょ？全然まだでしょ？
10 歳ぐらい。
ああその時にも
やって。だってでもその時って、ゲーム機、そんな。
そうそうそう。何のゲーム機かもいまいちピンとこないでしょ、うん、で、この展示が素晴らしいのが、
はい、
96年どんな年だったよというのトピックとかもやってましてですね、
はいはいはい、
紹介させていただきましてですね、はい、その年は、マリオカード64、
6?
スーパーマリオ64、パラッパラッパー、鉄拳2、バイオハザード1の時代なんですよ。
いやもう
、ね、だからそれだけでも、あ、やっぱ26年で勝ってるねって。
本当ですね。
思うじゃないですか。
バイオ 1?
そう。そうそうそうなの。バイオ1なの。
てか64なんですね。
そう、64。鉄拳2も出た年で。そうなんです。その時ね、アトランティックオリンピックが、アトランティックオリンピックが開催されてて言えてませんけど。そうなんですよ。でですね。8月22日、うん、夏休みやってたらしいんですね。
まあ本当になんかみんなで来てねって感じだったんですよね。
そう
なんです
。その時はまだ出店も87社で、
うん、
来場者数が10万人
くらいだったらしいです。まあでももう。
そうそうそう。で、そういう感じで、やっとプレイステとセガスターンが、ね、始ま、出たみたいなぐらいの年から始まってるんですよ。
プレスセガサタンって。
そうそうそうそう。で、そっから26年なんで、まあ、全部紹介するとあれなんで、
うん、
あの、この年みたいとかなんかあります？
なんだろう。
ちょっと、じゃあ、なんか下に行きますね。
そうですね。で、
97年になったりすると、ファイナルファンタジー7の年です。
ああ。
はい。
ああ、もう。
で、この時はなんとですね、年に2回、コミケ状態なんですよ。あ、そうなんだと思って。
夏冬
そうそうそう。僕も当時はまだ沖縄いますから。
あ、まだ沖縄、
うん、全然全然、まだ。芸で、僕もお笑い始めてまだ3年目、年目ぐらいですよ、まだ。当時。僕2000年から来てるから。
ああ、じゃあまだ、あと3年は。
3年沖縄にいる時代で、4月と9月の春秋開催で、ちょっとコミケとはちょっとずらしてる感じに。
なるほどね。
やってたらしいんですね。
ちょうど動きやすい時期にやってくれたんですね。
そうそう。で、ちなみに97年は、ファイナルファンタジー7の発売された年なんですけども、うん、
はい、
一応そのゲームの対象的な感じのも発表したんですね、この年から。で、それの対象がですね、96年がなんと、セガスターンの桜大戦が、はい、
わかってらっしゃる。
な、波にいるゲームを立ち退いて、桜ワンですよ。
いや、しかもセガサターンという。セガサターンの対象取る
って。でも、きっとこの年ぐらいじゃないかなって思っちゃうんですよね。
いや、もう、いや、これこそゲームショー。
本当に。
桜大戦が取るっていう
のが。取るっていうのが、いわゆる、なんていうんですかね、その、ゲーマーたちの投票みたいなところもありますからね。ちなみに、この年出たゲームがですね、
はい、
ファイナルファンタジー7、
うん、
グランツーリスモ1ですよ。
もう、そう
!1 なんですよ。
あれ、グランツーリスモってもともと、筐体は、もう最初からプレ
ステ。プレステで、最初はね、あの、僕が覚えてる範囲では、そんなに注目されてなかったんですよ。
はいはいはいはい、
で、その、レースゲームで言えば、やっぱりナムコとセガ、ナムコのレッジレーサーと、うん、レッジレーサーと、セガの、まあ、 まあ、いろいろあります。デートナー USA とか、ラリーチャンピオンシップとかあったんですが、はい、アウトランとかあるんですけど、うん、装置だったんですが、ソニーが作るっつって、
あ、はいはいはい、
そうなのみたいな。で、ワンなんで、まあ、そんなにグラフィックも良くないんですよ。
うん、
だから、その、いわゆるゲーマーはそんなに気にしてなかったんですけど、はいはいはい、いわゆるその、実際にあるリアルな車、うん、いろんな日産だ、トヨタだな、うん、からのライセンスを取って、実際に乗れるっていう部分で、うん、車好きの方たちが集まってきて、うん、気がついたらとんでもない、ブレイクをするんですが、
すね、
最初はまだそんなにチンマルとしたもんでございまして。
私も確かこの年だったか、もしかしたらこの後の作品だったかわかんないですけど、父親がこれにすごい反応してて、
へ
あの父親が日産 の、
はい、
の営業だったので、
あ、そうなの、
だからその車乗れるんだよって、知ってるかお前って言われて、
はいはいはい、
確かになんかレースゲームあった気がするよみたいなことをお父さんと話した記憶がすごいあって、それだけお父さんがすごい気にしてたんだ、うん、ゲーム全然やらない人なのに
と思う。ゲームやってもお父さんがってことは、やっぱり車好きのさんの中ではやっぱり行くんだ
な、ね、うん。いや、うん、みたいですよ、やっぱ本人も。
しかも日産のやっぱ車がゲームなのってのは。
そう。使えないんじゃ走れるらしいぞみたいなこと言われて。
そうか。でその革新性はあったのかもしれませんね。うん、
だからなんか、その、まあ、その時に、あ、これって多分子供向けのゲームじゃないんだなって、知ってながらに思った記憶あります
と
か。
確かに本当そうなんですよ。うん、やっぱり F1 とかね、キラキラした車を子供は思うんですけど、
ね、
日産のスカイライン乗り物でハマ
って、
テンションやっぱおじさんたちしか言えありませんか、ね、
なんかすごい記憶に残ってる。
いや、そんな97年ですよ。これ多分これ、紹介するだけでいきますか、でも楽しみにちょっと行っちゃいましょうか。98年ですよ。
うん、
セブンのポスターで何が出たのかなって感じだとこんな感じでございました。
はい、
こちら。ゲームボーイカラーを追うように、ネオジオポケットが発売したのが98年。ネオジオ、あー、アシトミくんがいるわな。
そうですね。
ネオジオといえば、アシトミくんでございますから。
大きいですね。
はい。で、この年出たゲームが、バイオ2。
はいはい。
出ましたよ、ゼルダの伝説の時のオカリナという。
ああ、もうこれはもう、
あ、知ってます、
これね、岡本さんが大好きなんですよ。
え、あ、そうなんだ。
そう、私ゼルダ全然通ってないんですけど、なんか時のオカリナだけ岡本さんやってて、
はいはいはい、
めっちゃ楽しかったよって言ってたのを覚えてます。
いや、
64ですよね。
64でほんとゲームの歴史を変えたんですよ、オカリナが。もうだからこれがハードルを全部上げちゃったんですね、ゲームの。
あ、
もうこんな面白いゲームがあったのになったら、多分このゲームを超えるゲームがなかなか、任天堂さんでも出せないぐらい、革新的だったんですよ。まあ、オープンワールドまでいかないんですけど、うん、3D の、ね、マップの中で、あの、この道具使ったら何が反応するとかっていうのを体験するっていうのが、まあ、やっぱりグラフィックは言っても64なので、
う
ん、
まあ、
今のね、ちょっとあれですけども、これも触れるの、あれも触れるのみたいな感じだし、とにかく面白かったっていう印象はありますね。で、あとは、クラッシュバンディク3、ドラクエモンスターズ、テリーのワンダーランド、
あ、
ポケモンカード GB が出た年で、割と、割と本当に携帯ゲーム機が、
そうですね。
注目を浴びた年が98年で、うん、やっぱり、今年の大賞は、ファイナルファンタジー7ですね。
まあ
まあまあ、そうしたらね。
これはもう、誰も勝てないですよね。
勝てないですよ、うん、このゲームが発売したことで、セガスターンが一気にですね、プレステに差をつけられると
本当ですよね。うちプレステもセガサタンも両方ありましたけど。
あ、え、そうなの、はい、誰が買ってたのそれって。
お兄ちゃんがいたので。
あ、ふうさんお兄ちゃんいるんだ、はい、リアルな。
そうなんですよ。なんで、はあはあ、なんかこう二人でじゃあ仲良く使いなさいねっていうので買ってくれてて、
うんうんうんうん、
でも確かに徐々にやっぱセガサタンのソフトが出ないというか、
はいはいはいはい、
プレステの方がこう魅力的なものが多かったから、ね、ついそっち買っちゃってましたよね。
そうなのね。まあ、ここからどんどんですね、2000年近づくに限って、ね、どんどん、プレステ1がですね、ブイブイ行くんですけども、99年、こちら、ドリームキャストの発売を追って、他ハード陣営も、次世代機を発表という年が、99年になったらしいですね。あ、そう。あ、ソニーコンピュータのポケットステーション発売っていう、
はい、
知ってます？トロと一緒っていうゲームがあったの。あれが多分ポケットステーションに入れて、たまごっちのような遊び方をするみたいな。
なるほど。
トロ最近ゲーム出てないですね、あんまり。
トロ
出て、
ねえ、なんか。
お会いしてないな
ぁ。あんな可愛い。
そうそうそうそう。
だって、なんか一時期結構本当に ソロ大人気でめちゃめちゃゲーム出てますよね。
どこでも一緒発売、うん、グランツーリスモ2発売、うん、はいはいはいはい、で、あ、任天堂から 64DD 発売、あ、僕これ知らなかったですね。
64DD ってなんだろう、ね、
あ、これちょっと勉強不足で。
私も。
出てたんだっていう感じですけど。
この時期本当にプレステばっかやってたから。
ああ、何その当時じゃないですか、じゃあ。99年あたりのプレステばっか
り。何なんだろう、
出たゲームが、ファイナルファンタジー8、
はい、
グランツーリスモ7、あ、ダンスダンスレボリューション。
あ、やってた。
ああ、その年だ。
やってました。
何でもだ。
何でもめっちゃやってた。しかも私コントローラーでめっちゃやってた。
コントローラーで出せました。あ、できるなんだ、あれ。
できます、できます、確か。
全然ダンスじゃないじゃないですか。
いや、もう指先だけで。私のリズムゲーの原点はあそこですね、そうなると。
そうなんだ。
やってました。もうめちゃくちゃやってた。
確かに、ビートミックスだっけ、うん、とかも、めちゃめちゃ入ってたもんね。ねうん、ああ、そうだ。全部ね、そう、プレイステーションに行ったんですよ。その辺のやつがね。セガスターンで音楽のゲームってちょっとリズムゲーって浮かばない
ですか？いや、浮かばないですね。ないですね。
ないです。うわぁ、うん、この年かぁ。なるほど。あ、ちなみに今年は、任天堂64からですね、
はい、
大乱闘スマッシュバザーズの1が出たとしてそうです。
あ、そう
みたいですよ。多分、ちびっこはみんな多分これでしょうね。
そうですね。だから私、64持ってなかったから、
うんうんうん、
スマブラ全く通らずに来たんですけど、
お
ぉみんなやってました、スマブラ。64持ってる子は。あのみんなコントローラーだけ持って、
う
ん、
はいはい、
ダマジに集まってやってた。
そうなんだ。そっか、64ってさせたもんね。サポートが4つぐらいあって、
そう、
いや、すごいですね。ちなみに今年もゲームショーは春と秋やってますね。今年は16万、
ああ、もう
だいぶ増えてますね、初回よりも。はいはい。では、そして2000年代になりますよ。
あ、もうミレニアムですね。
ミレニアムですね。じゃあ、じゃんというわけで、2000年は、あ、PS の発売。
ああ、もう。
ああ、もうしたら、もう。
こっからはもう、
これ、セガの武器としてはですね、痛かったですよ。
痛かった。
もう全部ですね、ドリームキャストがすごく頑張ってたんですけど、PS に全部
持ってくる。すごかったですよね。
すごかったんですよ。
だって、どの家にもありましたよね、結果的に。
ありました、ありました。あの、ヤフーが、ヤフー BB ってのを、あの、売り出してたんですよ、当時。で、僕も上京したてで、ヤフー BB に入ると PS2 がもらえますよとかって、うん。西口の電気屋めちゃめちゃやってましたよ。
は
ぁ、それぐらいも PS2 の需要すごかったですもん。
そう
ですよね。うん。実は僕もセガ好きでしたけど、それ見当てでヤフー入っちゃいましたからね。PS2 生まれるんだと思って。
もうだってソフトもめちゃくちゃ出たし。
そうですね。
うん。
3月4日に、やっぱあの、PS はなんか12とか34とかやったんですよね。3月4日に PS2 が発売ということで、あ、セガが開発ゲームを分社化。
で、
あ、ソニーから、はいはいはい。で、ファイナルファンタジー9と、ドラクエの7の発売も2000年ということで。
あ、もう。
いや、結構いい年ですね、この年は。
そうですね。
うんうんうん、
盛り上がってる。
でも対象はどこでも一緒、トロちゃんが。
いや、もうだって
対象。
なんか、だってずっとみんななんかやってましたよね、どこでも一緒。
そう。
うん、私できなかったから、なんかお母さん買ってくれなくて。やりたいのに、結局友達に見に行ってた記憶がある。
あ、見に、
はい、
すごいね、トロちゃんの求心力は。
やっぱりその、どんどん覚えてくってすごいなんか、
はいはい。
斬新だった。トロに言葉を教えて、うんうん、それってどういう意味なのって言われて、悲しい時に使うんだよとか、楽しい時に使うんだよみたいなのを、どんどんトロが覚えていくんですよね。
本当に AI としては。
あ、そうです、そうです。友達の家のトロとこの子の家のトロは、全然言ってることが違うっていうのが、なんかすごい不思議。
そうなの、
うん、
僕は持ってないし、やったことなかったんで、だって、その時ですよ、もう、プレスでどこでも知られた時に、
うん、
セガ陣営は、ドリームキャストでシーマンですからね。人民魚が喋るゲームですからもう。
いやでも、
それは負けますよって、ソニーにはもう。
言ってましたよ。だってめっちゃ
負けましたね。ねえ、みんなやってましたし、言ってたけど、いや、それはどこでも一緒の方がね、お母さんはかわしたくなりますよね。
うん。それはかわいかった、本当に。
2000年、なかなか。で、2001年。で、まだ21年ありますからね。
大丈夫です
か？いやもう、こういう回ですからもう、今日はもうこれでいきましょう、もう。
楽しいっていうね。
はい。あー、両者2001年ニュースは、ドリームキャスト生産中止。
い
らだだだ。あのニュース
ショック。いやー。
中止の前に一回前かな9800円まで値段も落としたんですよ。もう投げ売りでみたいな感じで。僕もだってゲーム機を、うん、あのやりようと保存用に2台買いましたからね。9800円ならいいかと思って。うわあ、そしてマイクロソフトは家庭用ゲーム機に参入として、うん、いわゆる Xbox の一番最初のやつですね。
なんだ、
あ、今年もゲームショーは3月と10月の2回開催でございまして、まあ、人数はまた11万なんでそんなに大きく変わってはないですね。今年のアドリンキャスト中して、あ、鬼武者が発売した年で、
鬼武者、
あ、3月21日、ゲームボーイアドバンスの発売、うん、あ、まだ出てなかったんです ね。
そうですね。
なんかとっくに出てたようなイメージが。アドバンス、あ、この年だったんだ。そしてゲームキューブが発売。あ、
ゲームキューブ。
いや、僕も買いましたね、ゲームキューブ。
買いました。
買いました、持ってました。なんかゲームキューブだと、うん、アドバンスのゲームを指してできるんですよ。
あ、
それが、それがあってちょっとやってたんですけども、いや、2001、まだ上京してないですよね。僕がまだ上京して1年目ぐらいなので。
あー、なるほど、なるほど。ゲームキューブも買ってもらえなかったんだよな。いや、なんかやっぱプレイステーションがあればいいでしょ、うんうん、みたいな。
確か、
違いがわからないんですよね、母親からすると。
はいはいはいはい。
なんかその、同じゲームなんだから、別にこれでいいんでしょ、うんうん、みたいな感じで。まあ実際それで、ま、納得はしてたんで、自分でも。プレステがあればまあいいかと思ってたから。
確かに、子供向けのゲームも結構 PS も頑張って出してましたもんね。
出してました、うん。
で、この年の対象がですね、うん、ファンタシースターオンラインという、ブリキャスのゲームなんですよ。
へぇー、すごい。
で、今のオンラインゲームの、うん、多分一番最初にみんながこう、いわゆる家庭用ゲーム機の人たちがやったやつで、これ実は僕も当時はネットがうちまだ貧乏でなかったんで、状況を知り出して、やったことなかったんですけども、いまだにその、ファンタシースターオンラインの1の、好きな人の、はい、熱く語りますよ。
へぇー。でも光、
いやー、どうでしょう、ですかね、2001年ってまだ光ではない、
ない、いや、なんかそれでオンラインってなんか考えつかないというか、
そ
う、
しかもね、そんなに課金もしなくてよかったらしいんですよ。
へ
え、ドリキャスなんで、あの、イサオネットっていうのがあってですね、うん、モデムを刺すっていうやつで、はい、いわゆるあのランキューブじゃなくて電気の刺す部分、あれをカチッと刺すやつのタイプだったはずですよ。
へえ、
いや
でももうここからオンラインゲームっていうのがあったんですね。
そうそうそう。
で、
この、だいたいセガはですね、うん、そういう新しいことを始めるのは本当早いんですけども、きっかけ作ったのを他社がですね、それをブラッシュアップして出したんですよ、大概。あと、セガの社内の有能な社員がですね、何か当てたら、その全部引き抜きで別の会社に行っちゃうんですね。
日本の良くないと思う。それは育てないというか、
なんていうか。そうなんですよ。うん、あのバーチャファイター2とか作った人たちの中から、うん、あのトバルナンバーワンっていう PS1 のゲームを作ったに、うん、引き抜かれて作ったりとかして、
あ、
もうセガの社員がソニーでどんどん話し合えていくんですよ。もうあれ切なかったですよ。
悲しい。
もう大会もそう、まあセガの会社がその、うん、引き止められないぐらいのなんか良くないのがあったんでしょうけど ね、
う
ん、でもね、やっぱり当時のキッズは悲しかったですよ。
いや、そりゃそうです。
そして2002年行きましょう。で、この年は、あ、この年に Xbox が発売というマイクロソフトのゲーム機というやつで、
うん、
まあ、すごい、まあ、マニアックな感じで、まあ、日本ではそんなに普及はしなかったところがあるんですけども、海外の人が
すごく好きっていうイメージはあります、
うんうん、
Xbox。
あ、そうなんだ。
うん、なんか
もともと、そもそもで、すげえでかいんですよ。
いや、なんかそのイメージがあります。
うん、日本の多分、茶の間には置けないんですよね、サイズ的に。それが多分間違っちゃってたのも多分あって。まあ、その後、どんどん、あの、ちっちゃくなっていくんですけども、うん、あ、野崎さん的には、いいのありますよ、
はい。はい。
この年、2002年は、はい、なんと、3月28日に、キングダムハーツ発売の、年です。おめでとうございます。
ありがとうございます。出ました、もうこれは。
やってました？
いや、私、これ、友達が買って、
うん、
ソフトを貸してくれたんですよ。
はいはいはい、
やりなって言われて。
うんうんうん、
まあ、下手で今でも覚えてる。あの、一番最初のステージの。
はいはい、あ、海のね。
そうです。
はいはいはい。
あ、その次かな、どっかの街の壁が登れなくて、やめたって
。やめたの？
やめました。もう壁、あの、本当に、あの、 確かね、あれ視点がすごく難しいんですよね。今まで自分ほぼ横スクロールゲームしかやってなくて。
あ、じゃあ初めての 3D ゲームみたいな感じの。いや、本当
そんな感じです。
いや、じゃあしょうがないよ。
いくらやっても樽に乗れないと思って。多分この樽に乗ってこの壁を越えなきゃいけないんだけど。
はいはいはい。
ジャンプ力が、空のジャンプ力が明らかに高
い。はいはいはいはい。
多分何かしらの
アクション。そう、なんかそこじゃないんだよね、本当はね。
そう。
うんうん。
もうそれを私30分やって、クソゲだっつって。
クソゲじゃん。超名作ゲームだよ。
マジ返しました
よ。返しちゃったの。
壁に登れなかったって言われて、いや、あんたゲーム下手だねって言われて。
友達も教えてくれりゃいいのに、そこを。そこ超えたら、じゃあクリアはしないんだね、キングダムハーツ1。
でもなんかもう、だってすごいですよね、もう今や。
すごい
海外のファンがめちゃくちゃいて、
うんうん、
だってなんかダイレクトで新作出た時とか、
はいはいはい、
外国人号泣してる動画とか流れてて、
号泣してる動画、
本当にこのキャラ出てくるみたいな時になった時とかもみんななんかキャーキャー言いながら見てて、ディズニーもいいとこに
行ったね、
行ったねって思います
よ、ね、うん、確かに確かに、フェイスブックの野村さんの絵ってやっぱり外国の方も、
う
ん、
そうです
ね、好きなんだね、
うんうん、
いやすごい、そんなに海外でも人気ってすごいですね。そして今年は、ファイナルファンタジーの11。これもやっぱりそうなんですよ。
そうですね。
オンラインゲームですね。
うん、ああ、もう、本当もう大体オンラインですね。
いや、当時ですね、まだ僕、全然まだ2年目のペーペーになったんですけども、はい、町田スポーツさんっていう、カツオさんも仲のいい芸人さんじゃないですか。あの方が、机にで、なぜか11の芸の番組やってたんですよ。そう。そう、ないでしょ、マキタスポーツさんとか。で、ちょっとその武将自体がちょっとまだ新しくできたばっかりで、
はいはいはい、
そのマキタさんのファンの方がいたらしいんですよ、社員さんに。で、まだ当時まだ、今みたいに売れる場合ですから、
うんうん、
ブレイク前のマキタスポーツさんを抜擢して、
すごい、
マキタさんがオンラインゲームの中でですね、オンラインにいる全く知らない人に、大喜利のお題を振るっていうですね、すごいファン、斬新だなぁと。もうクリアとかしないの、ずっとキャラ動かして大喜利のお題を振るっていう。
荒手の荒らしたの
かな、荒
らしたのかな、ゲームやれや。
いやー、あれ、懐かしいなぁ。そんな思い出が僕、ありますけども。そして、この年に、
はい、
なんと2002年、スクエニができたという、
はい、あ、
スクエアとエニクスの合併がこの年らしいですよ。
なるほどね。
はぁ、
なるほど。2002年。
そうですね。
あ、
で、ちなみにこの年の賞が、
うん、
ファイナルファンタジー10ですね。今も人気のみんな泣いてるやつ。じゃあこの辺からちょっとスピードアップしていきましょうか、ね、
はい。
2003年が、なんと、合併が続くとして、
うんうんうん、
セガサミーの統合発表や、ナムコのセガの合併申し入れとか、いろいろちょっと業界再編的な。
動いてますね。
でもですね、ナムコとも合併しないし、セガバンダイっていうのも話出たんですよ。
あ、はい、はいはいはい。
それもならない。セガなんかやったら断るんですよね。で、カプコンさんがセガに近づいてきて、
はいはいはい、
じゃあ、やりましょうかみたいな話をしたのに、なんか全然断って。
なんなんでしょうね。
なんなんでしょう。セガは多分違う。いわゆるゲームセンターがあったんで、その辺のシェアは多分各企業は考えたとは思うんですけどね。この年がですね、Xbox ライブサービスがスタートということで、
はい、
いわゆるもう今も、なんて言うんですかね、こう、通信ゲームの、いわゆるこう、うん、なんて言うんですかね、もう Xbox ライブに入れば、
はい、
もうどのゲームもできますよみたいなのがあったんですよ。
すごい。
ゴールド会みたいなのがあって、それまでは個別、各個別個別だったのを、
うん、
Xbox というかアメリカは整備をしたんですが、日本ではあんまりそんなに浸透せないまま終わってしまったんですけども、あと、任天堂さんはですね、ゲームボーイアドバンス SP 発売。
SP?
パカって開くやつですね。ちっちゃい。正方形の。
はいはいはいはいはい、はいはい。
あれですね、懐かしいですね。
は
そして、ファイナルファンタジー10-2、みんなのゴルフフォン。新三国無双3の発売で。この辺から新三国無双がシリーズで人気出るんですが、
うんうんうん、
今年のゲーム賞がですね、ゲーム大賞が、
はいはい、
太鼓の達人、タタコンでドドンガドン。この辺がちょっと家庭用ゲームというか。
そうですね、
うんうんうんうん。
あ、プレステ2で出てたんだ。
出てたみたいですね。
は
あ。あ、そして、今年のゲームショーからは年1、2。
そうですね。
9月になってますね。
は
で、15万人と。あ、ちょっと増えましたね。
増えましたね。
うんうん。でもホワイトまだまだですね。で、2004年が、任天堂 DS、PSP の発売が、
2004
年
あ、嘘だよ、
嘘、 そんなに
10年前ぐらいだと思ってました、
なんか。なん
かね、そんな20年も前だと思わなかった。
大学卒業したぐらいの年経ってますよ。あ、そんなになるんだね。
はぁ、
うわぁ、これはちょっと、結構ショックですね。
いや、ほんと
2004年なんですね。
え？
はぁ。
あ、でもそんなものか。そうか。
いや、なかなかそのまあ、ゲーム、そうか、うわぁ、これはちょっと驚いてしまいましたけど。
いや、本当ですね、びっくり。
いや、その、いわゆるその携帯ゲーム機がどんどん流行っていくとしてもありますけど、同時に多分スマホとかも多分そうそう出始めるぐらいの年なんですよね。
いや、本当に据え置きから、こう、本当コンパクトになっていく感じがしますよね、これ。
はい。で、面白いのは、この年のですね、いわゆるゲーム大賞ですね、賞、大賞が、モンスターハンターの1。
あ
で、この辺から、あの、始まっていくんですね。こう、PSP に移植されてとかでどんどんついていくわけでございますが、2005年が、あ動物の森が!2005 年あ、そうなんですね。
え、これあ、これしてえ、あれこれ
任天堂 DS で、おいでよ動物の森。あ、違う、そうなんだ。
そうですね。あ、そっかそっかそっか。
64でも出てたけど、いわゆる、ここで爆発すんだ、ここで。DS に出ることで、おいでよ動物の森をはじめ、あ、任天堂の DS タイトルがミリオンタイトルを連発しちゃう、しらす年という。
いや、 DS 確かに、
はい、
みんな持ってました。確かに私ももちろん持ってましたし、
はいはい、最初なんかでかいんだよね、 DS ご提でした。僕もまだうちもありますけど。いや、そうか。ここも2004年ぐらいまではちょっとまだソニーが強かったんですけど、この年ぐらいから任天堂がまた
盛
り返していく年が、やっぱソフトなんですね。動物の森で、ね。
動物の森やってました、私も。
すごいなぁ。
いや、ほんと確かに、なんかこう、携帯ゲームになってから余計に任天堂が強くなったような気がします、なんか。
確かに確かに。
それを今日私ずっとプレスやってましたもん。
あ、そう。
お兄ちゃんと、
う
ん。
はいはいはい。お家ないもん。だからほんと64ある人ってそんなにいなかったもんね。
いや、ほんとそうだと思います。
ゲームキューブなんかもっといなかったですし。うん、DS でまたぐるんって返すんですけど、あ、うん、あ、DS といえば動物森もありますが、もう一個ありますよ。はい、こちら。ですね。ああ、川島教授の脳を鍛える大人の DS トレーニング。流行ってましたね、これ。
親がやりたくて DS 買ってくれたんだと思う。
そういうこと？
はい。
親が？
親もやってました、それで。だから一緒に。これ、なんかまあ面白そうだから、じゃあ買ってあげるみたいな感じで。
はいはいはい。
もう本当に家族で使うために DS を買ったって感じだったと思う。
あ、じゃあもう結構みんな回し合いみたいな感じで、もう取り合いだ。
うん。
なんかいわゆるそのお父さん世代たちで何で流行ったんだろうね、この。
脳トレ。
あ、脳トレブームもあったもんね。うん、ああ、そうか。
もやっとボールみたいな。なんか、そのぐらいかな、これって。めちゃくちゃ脳トレ流行ってましたよね、なんか。
流行ってた、流行ってた。この辺から、任天堂がちょっと何か気づき始めるんでしょうね。
そうですね。う
ん、ちょっと、そのいわゆる、ファミリー向けというか、みんなでできるっていう。
やるっていう感じですよね。
あ、最近今年2005年ゲームショー一気に増えましたよ。はい、なんと来場者が17万人。
お
ー増えましたね。
これ何なんですか、やっぱ任天堂の力なのかな。
いや、でもね、多分任天堂は、でもゲームショーは参加してないですよ、だいぶ前から。
そうだ。
初期もしてたかったよね。もう任天堂は任天堂で、
うん、あ、そう、
オアスターとかでやってるイベントがやってたんですけど、でもそれでも増えてるん
そうですね。
っていうのはすごいですね、2005年。はいはいはい。じゃあ、一緒に待って、2006年行きましょう。
はい。
こちら。あ、まだまだ DS が好調としてございまして、まあ、この辺からちょっとそんなに大きくは変わりませんけど、
ね、
あ、やっぱりゲーム大賞2006は、脳を鍛える大人の DS トレーニングは検証
すごかった、はあ、これは本当にすごかった。
いや、僕も恥ずかしながらやってないんですけど。
あ、本当ですか。
そうなの、そうなの。
私もみんなやってましたよ、やっぱり家族、学校の子たちもやってたし。
はいはいはい。あと出ましたゲームとしましては、うん、ファイナルファンタジーの12も出ましたし、あ、ポケモンダイヤモンド&パール。
ああ
、意外や意外、この年にですね、はい、PS3 が発売してますね。
あ、
しれっと。
早い。
ね、2006年なんですね。
早いですね。
はあ、はあ、ただまあ、11月なんでゲームもそんなに出てなかったでしょうけど、あ、そして、その1ヶ月後にですね、ニンテンドーの Wii が、
うわ
ぁ、出たよ、Wii!
いや、これ。
すいません、そっから起きてた、また。 ウィーか、2006年なんだね。
本当ですね。
いや、任天堂攻め、
はい、同期ってことですよね。
同期なんだ。いや、なんかちょっと印象ないけど、
ない、う
ん、同期なんだね。また対照的な、またゲーム機が出ましたね。
本当ですね。
いや、任天堂ってことは5年、6年でしょ？多分2000も2、3年か多分計画してるってことですよね。
そうですよね。
いや、そのいわゆる、ヌンチャクコントローラーを、うん、ですよね。
Wii、うん、もなんかすごかったですよね。
いや、Wii とかちょっと、じゃあすぐ、2007年いっちゃいましょう。はい、パッと。ああ、やっぱり Wii と DS がもう、好調な年だったようでございまして。あ、そんな中、プレイステーションポータブルも大躍進。まあ、これは、モンハンの。
そうですね、モンハンですね。
ですね、モンハン、あ、ハンですね、ポータブルテカンド。
うん。
やっぱそれですね。
いや、もう。
多分、この年ぐらいからみんなもう、メガヒットゲームで、一曲集中になっておくと思うんですよ。
はい
はいはい、うん、お笑い芸人の楽屋なんかでも、
はい、
みんなモンハンの。
やってました。
やってたんです
よ。はー。
で、人力車っていうね、はい、うん、あの、有名な会社があるじゃないですか。うん、あそこの、バカバクソってライブがあって、
ありますね、
そこの楽屋でですね、みんな芸人が黙って、PV やってたらしいんですよ。そのライブの主催者の方から、うん、あの、モンハン禁止令が出たらしいんですよ。芸人の、なの楽屋なのに、シーンってしたらしいんですよ。みんなずっと、もう、ボアでもテカンドやってるから。
見せねえのやつって、まあ、ちょっとここでね、なんか、こういうこともあるかもしれないけど。
そんな中、吉本で書けないんだぞみたいな感じで、なんか怒ったみたいですよ。いや、楽屋でそういう関係性作れよと。でも逆に言うと関係性できてたんですよね。
いや、本当そうですよね、ゲームでね。
そうそうそう。あの、上の世代しかないだけで、うん、PS のモンハンやってるっていうことで、うん、あの、意外に仲良くなるきっかけになってましたからね。実はあれ、本当にすごかったんですけどね。もうちょうど15年前ですね、これ。
うん、
この時はまだ、あの、ちなみに野崎さんは。状況前？状況というか、お笑いやる前？
まだですね。
あ、
でも多分、
はいはい、
私、あの、おそらく合法ではないビデオ屋で働いて
た。合法でない人。あ、あれね、インディーのね、ありますね。はいはい。
ちょっとね、うち結構ヤバめのところで、気づかなかったんですよ。別にそれも駅前にあってめちゃくちゃでかくって、
はいはいはい、
業者も多いかったから、
うんうん、
決してめちゃくちゃヤバいところではなかったんですけど、
うんうん、
地下が全部 AV っていう。
め
ちゃくちゃ広い AV コーナーがあるビデオ屋で働いてて、
はいはい、
そこでゲームの買い取りもやってたんですよ。
中
古の、うんうん。あと新品のゲームもそこで売ってたんで、その、すごく、その、やってはないんですけど、定期的に、
そうだそうだ、当時。
360のソフトが入ってきて、はいはい、ケースが緑色だから、
うんうんうん、
ああ、なんかこんなん出てるんだなと思いながら陳列をしてた記憶が。
その当時、あ、それで Xbox ちゃんと取り扱ってたんだね。
あ、取り扱ってました。本体もありました
よ、
ね。で、なんか一人に売った記憶がある。
あ、でも一人しかいない。一人か
いや、やっぱ、そんなに安くなかったじゃないですか。
安くなかった。はい、なかった
です。1個がめちゃくちゃ高くて。
うんうん。いや、サンクは僕も持ってましたけど、
うん、
あの、すごいいいハードなんですけどね。やりやすいし。そして、この年の大賞が、ウィースポーツが大賞を取って、ダブル受賞で、モンスターハンターポータブルセカンドも取ってますね。あ、ゲーム賞もここそうですよ。もう、とうとう20万に迫る19万3040人の来場者があったということで。すごいですね、もう。まあ、この辺からもどんどん企業とかも参加していったんでしょうね。では、2008年行きましょう。はい、あ、モンハンセカンド G、そして、メタルギアソリッド4で、プレイステーション陣営が元気に。そういうと逆に言うと元気なかったんだなっていうのがね、バレちゃいましたね。2007年は元気なかったんだって。
67は完全に任天堂のパスでしたね。
そうか、そうなんですね。この年は、あ、スマブラ X が浮いて出た。あ、またみんなね。
スマブラやってますね、
みんなね。はいはいはい、モータムマンで。あ、任天堂のですね。
はい。
2008年3月が、過去最高の売り上げという。
へ、
う、ぇ、ん、
ー。
ウィーフィットと。
いや、もう。
すごいな。確かに、みんな、大湯さんとかやってましたもんね、
ね
ウィーフィットで。CM、
うん、
もなんかちょっとおしゃれな感じでしたもんね、ウィーフィット。いや、任天堂の本当に恐ろしいですね。あとは、テイルズ・オブ・ベスペリアが、Xbox 360。あ、そうだと。テイルズシリーズが、あの、Xbox 出るんだって結構話題になったんですよ。
ははは
でもその後また PS で発売したんで、
うん、
一気にシュンってなったんですけどね。
ねえ、ほんと。
はいはいはい。なるほど。あ、テクモト光栄がですね。
ああ、
経営統合に進むと。
うん。
ういう年なんですね。だから企業もどんどん、
そうですね、
スリム化というか、ちっちゃく一個なっていくんですね。はいはいはい。そしてでは、2009年いきましょうか。はい、バッと。あ、ドラクエ9の発売。あ、そうだ。ドラクエ9は、ゲームボーイ、あ、じゃあ、ニンテンドー DS、
はい、
でしたんでね。うん、あれもなかなかこう、ゲーマーの中では、そっか、またエニックスをやったなと。
あれ、すれ違い通信があったやつですね。そうそう、確か。もうみんなやってましたね。
みんなやってて、僕はなんか悔しくてやんなかったんですよね。当時 Xbox やってたんで。
あれやってましたわ。
で、グラフィックが8が 3D になってすごい綺麗だったんですよ。そっから9になったね。ちゃんとなく、
うん、
僕やんなかったんですけど、そう、すれ違い通信で、なんか、誰かが作ったなんか、なんとかの地図みたいなのがあって、
はいはいはい、
すごい流行ったんですよ。なんか、メタルフレームがたくさん出るみたいなやつとか、
うん、
なんかそういうのありましたね。あ、そっか、この年、あとは、あ、東京地裁がマジコン販売差し止めの判決。いや、違法で、
はい、
その、マジコンっていうのは、ニンテンドー DS とかで、はい、要はその違法ダウンロードしたゲームをできるようにする、機材があったんですね。で、まあ、まあ、時効でも全然ないんですけど、当時やっぱゲーマーの人はそういうの結構使ってたともして、
うん、
そのマジコンを扱う雑誌なんかもあったりしたんですよ。今考えたら結構ね、恐ろしい、恐ろ
し
い。すげえやばいですけどね。うん、で、結局その、ちゃんとした企業がそういう裁判とかをやり始めた年が、そのまま、ちょっと何年か前のね、あの、いわゆる中古ゲームもそうですけども、そういうことをし始めた年っていうか、なるほど、そうか。
そんなことあったの全然知らなかった。
はい、そして、あ、友達コレクションが発売。ありましたね。任天堂 DS の LL 発売。
うん、でかいですね。画面が見やすくなって。
スマホもそうですけど、うん、なんか大きくなったり小さくなったり繰り返しますよね。
本当ですよね。どうなりたいんだって。この時私は思いました、確かに。
そうそう、絶対ありますよね。
なんかちっちゃいの絶対やってましたもん。
はいはい。そして、この年のヒット作品としましては、ドラクエ9、
うん、
モンハンのゴールド。
ああ。
ですね。あ、やっぱりもう、
あれ、ゴールドでしたっけ、芸人さんが CM やり出したの。
え、
その後でしたっけ、
どうだったかな、
なんかすごい、いきなりモンハンをしてるなって、その時思ったんです
よ。ああ、そうそうだ。自家長さんだ。
あ、そうです、そうです。
はいはい。あの辺からなんか芸人さんがね、ちょっとゲームやり始めた。
そう、ね、そんな感じでしたよね。
それまでは伊集院光さんとかね、アンタッチャブルさんのイメージがあったけど、なんか、吉本さん、確かにそうだ、吉本さんがこのゲームのジャンルにこう、
うん、
入ってきた年かもしれない。ただゲームショーなんかも、芸人が、うん、来るのが多くなりましたよね。
あ、
多分校舎大会は僕も行くようになったと思うんですけど、そしてゲーム対象はマリオカート Wii と、
あ、まあ、
メタルギアソリッド4、
あ、なんか
という感じで、あ、ね、では2010年いきましょう。だいぶ近づいてきましたよ、
これ近づいてきましたね。
ほー、プレイステーションムーブとキネクトが発売。
これ私知らない。
そっか、知らない。
ムーブ
ってムーブ知らない。なんかね、言ってしまったら、もう Wii のバッタモンなんていうの、バッタモンの言葉が悪いですけども、ウィーが流行ったから作ったんですね。
はい。
で、ウィーのコントローラーじゃないですか。あれの先っちょに、こう、丸い、はい、なんですかね、こう、球状の光る玉みたいなのをつけて、はい、それを使ってやるゲームとかを、ソニーが出し始めたんですけど、やっぱりソフトの数が出なくて、
はいはいはい、
あとソフトがやっぱり、ニンテンドーほどのメガヒットに恵まれなかったもので、なんかシューンといったんですね。
あ、
で、キネクトっていうのは、はい、Xbox360 のものなんですけども、はい、かなりすごかったんですよ。
へ、
まあ、後々の PS も PS カメラでいろいろ人体のその動きとかを反応するゲームとか作り出したんですが、はい、キネクトを先にテレビの上あたりに、はい、センサーをつけまして、はい、いわゆるそのパラッパラッパラ、いわゆるダンサーセレモンジション、ああいうのを全部物を引かずにカメラだけでやるっていうのをキネクトがやったんですね。で、日本ではやっぱりそのお部屋の場所差問題とかもあるから出なかったんですけども、海外だってもかなり、いわゆる有名海外のアーティストなんかのゲーム出たりとかして、流行ったんですよ。そうそう、
確かに。確かに日本向けではないかもしれない、
ね。うん、そうなんですよ。あー、でもそうか。キネクトムーブ知らないよね。そりゃそうですよね。はい。で、あ、この年はは
い。
多分、熱文字的にも皆さんにも、多分、明るいね、ゲーム出ますね。こちら。ラブプラスが、ラブプラスプラスが発売。
これ、すごかったですよね。
流行りましたね。みんなやってましたね。
みんなやってた。
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 流行ったし、みんな遠征したね。
これ。
熱海行ったな、みんな。
なんかでも、話題になって、私買わなかったんですけど、
はいはい。
まだなんかそんなにそのいわゆる男性向け恋愛シミュレーションゲームに興味が湧かなくて、
はいはいはいはい、
ただ先輩あの和賀さんがやってたんですよね。
和賀さんやってたんだ。
確かやってた。
いいか。なんか松井くんじゃなくて和賀さんの方なんだ。
親に挨拶するみたいな。いやゲームも来るところで来たって思ったよ。なんか和賀さんどうやってんって。
意外。あ、そういうゲームされるんだね。
結構だ、多分話題になってやっとこうと思ってやったんだと思うんです
よ、ね。さあ、クソハマっちゃって。いやー、みんなリンコリンコ、ねねさんとかね、いろいろこう、派閥が分かれましてね。一人しか選べないんですよ。
そうですよね。
ときめものまた逆なんですよね。
3人ぐらいでしたっけ？
そう、3人いるの。
そうですよね。
あ、どこで、私はリンコ、ねねさん、もう一人いたんですよ。
はい、
もう一人、なんか、あ、名前出てこない。
申し訳ございません。申し訳ござい
ません、我々ですけど。
まなかさんでした。失礼しました。
流行りましたね。
流行りましたね。
宇野太郎さん、うわーいたなー。そしてグランツリスモ5発売とかでは、やっぱりもうこの辺からもうそんなに新しいゲームってのが変な話じゃなくて、シリーズものが毎年更新されるって感じになっちゃってますね。
安定してって感じなんでしょうね。
はい。あ、 でそしてゲーム総的にはなんと20万人を2010年突破ということで、
素晴らしい。
確かに一体イメージあるもんなー。すみません、ちょっと先に調べてなくてあれなんですけども、はい、結構年表には出ないんですが、はい、アイドルマスターという、
まあ、そうですね、うん、
松井くん、僕も昔すごい大好きだったゲームが、うん、あるんですけども、結構そのイベントをゲームショーでやってたんですよ、
はい、
だからそれに目当てで人も集まってたみたいなのがあるので、
あ、なるほど、
この辺からのそういうライブとか、ステージが楽しくて動員が増えたってい
う
のも多分ありますね。あとはコスプレイヤーさんもめちゃめちゃ増えてきて、その辺が多分20万人に影響してたのかなって気はしますね。では、2011年に行きましょう。
はい、
2011年もですね、あ、ソーシャルサービスの発展、新型携帯ゲーム機の発表、あー、はい、任天堂の 3DS と、PlayStation Vita が、
あー、
この年ですか。はいはいはい。なるほど。じゃあ、5年くらいはやっぱり、君と DS は逆にあったんですね。すごいな。5年持ったというか。
そうですね。
ね、すごいですね。こう、ビータかー。ビータ持ってる人なんかいました、周り。
いなかった。欲しいってお母さんに言った記憶がある。
思うけど、いや、いなかった人、ビータ持ってる人、なかなか。
でもなんか、その、私の中で PSP、PS ビータって、その、恋愛シミュレーションゲームがやたら出てたイメージがあって。
イメージありますね。
なんかそれがやりたくて、どうしても欲しかったんですけど、買えなかったなぁ。
そうなんだ。
はい。
だってその、今でもやっぱ中古屋さんとか見たら、
うん、
やっぱ恋愛シミュレーションゲームの数が男性向きも女性向きも
上回って。うん、いや、多いですよね、なんかわかんないです。
最終的には女性向きが上回ったんですよね。ギータになって。白王旗とかね。
来てた記憶がある。
流行りましたもん。うん、いや、ビータすごいゲーム、いいゲームいっぱいあるんですけど、なかなかその金額がね。
いや、うん、
今考えたら、携帯よりは安いんですけど、一括で買えなかったんですよね。
そうなんですよ。
はいはい、ビータありましたね。この年に出たゲームとしては、マリオカート7、うん、スーパーマリオ 3D ランド、ファイナルファンタジー 13-2、
うん、
ファイナルファンタジー0式、みんなのリズム天国。
もう
すごい、リズム天国は今年に、しかも63万本発売が出てる。
最近になってみんなリズム天国やってません？実況者
なんか、はいはいはい、はい。
なんか、やったらやってる人がたくさんいるイメージが。
やっぱり、映えるんでしょうね、実況映え、
うん。
はい。で、今年も引き続きゲームショーは2022万人。
いやー。
さらに増えてますね。2010年、超10年前、
はい。
ダウンロードソフトや追加コンテンツなどの DL 配信が大きく
伸びた年で。
あ、そうなんですね。
10年前なんですね。
え、どんなゲームがあったのかちょっと見てみますけど、ドラクエ10のオンラインもこの年に、あ、2012年、10年もだ、続いてるんですね。すごい。最近あのね、オフラインでが発売して、
あ、しましたね。
かなり品薄で、うん、大好評ということなんですけど、任天堂 3DS が過去最高速度で、
うん、
国内販売台数500万台突破ということで。
す
っ
ごい。まあでも確かにみんな持ってた。
1年で500万って、
本当ですよね。
とんでもないですよ。
うん、
あ、ゲームハードが。
だって、黒柳二人とも持ってるってたゲーム協定って多分これだけだと思う。
あ、これだけ二人とも。
ここから、黒柳の岡本さんの交流です。
あ、黒柳の岡本です。お邪魔します。
あ、どうぞよくぞ。
3DS ってあれよね、これよね。
お前があの逆転裁判やってたのが多分それだと思う。
あー、懐かしい。
ね。
大好きだったのに。
いや、今も大好きでいいんですよ。今も大好きでいいんですよ。
もうやってないから好きって言っちゃいけない気がする。
いやいや、いいんですよ、いいんですよ。そしたら何もみんないなくなっちゃいますから。あ、2012年、そうか。あ、飛び立て動物の森発売。あー、これはもう。
やりましたっていうか、私、まだソフト持ってます
よ。あ、そうなんだ。
うん。
はあ、そうなんだね。いや、確か、三平さんも確か飛び出せくらいからやって、すごいハマってた印象がありますね。
可愛いんですよね。
そうそうそう。で、この年出たゲームが、ポケモンブラック2、ホワイト2。
あ、もう2?
はい。で、バイオハザード6。
あ、6。
で、あ、ペルソナ4ザ・ゴールデン。
お、
ピースビータ版ですね。
あ、そうか。あ、でもだからそこら辺ですよね、ビータってなんか出してる感じ。
そうですね。
ペルソナとか。うん。
好きですよね、女性の方たち。うん、で、今年のゲーム対象が、
はい、
グラビティ、ごめんなさい、ダーズ、重力のゲームさん、PS ビータの夏です。あ、本当に持ってなかったんですいません、ちょっとあんまり詳しく喋れなくて。で、今年も引き続き22万人の、
うん、
まだまだゲームが行き終わりました。それで2013年行きましょう。ほう、ね、今年も、3DS が絶好調の年だったみたいなんですけども、うん、あ、なんとですね、この年に PS4 と Xbox One が発売ということで、
ワンで、
ワンなんて知らないで、あ、ワンってあったんですよ。僕今やってますけど。
え、今もありますか？
今はね、Xbox のシリーズ S、シリーズ X っていう、すごいね、あるんですよ。全然あるんですよ。
もう、ないもの、なんか、Nintendo 64みたいな、もう、
あ、そういうこと？
そう、なんか過去のゲーム機みたいなイメージと。
マイクロソフトとかね、意地で続けたんですよ。本当に意地で。本当に意地だけで続けた。まあ、海外でもそう人気なんですけど。
そうそうそう、私もそんな
日本市場でもね、意地でもやってたして、この後話しますけど、結構今すごいんですよ、Xbox。はい。そして、出たゲームとしては、ポケモン、あ、またポケモン毎年出てますね、ポケモンさん。
そうですね。XY やりました
XY、すごいペーサー。あー、足見くんがいれば。
本当ですね。
で、モンスターハンターの4が、3DS。なんですね。
ああ、もう。
もう PS、ああ、P が、ああ。そうです。企業はね、仕方ないですけどね。
これだけ売れてるんだったら、そっち
で、ね。はい、そうですよね。そっか、ビータじゃないのかって多分皆さんね、
いや、絶対そう思ってますよね、ビータ。
もう両方売り出せるしかないですけど、ね。
本当ですよね。
本当に、そして。
もう売れちゃってしょうがないでしょ。
そういや、もうそりゃもう、ニッテイドンさんはすごいですよ。あ、もう。ゲームショーも27万人でも30万人迫る勢いですね。すごいなぁ。でも、ゲームショーは本当に、ニンテンドー一切参加してないですからね。だから何で盛り上がったのかって話ですからね、当時。そうなんです、そうなんです。でもまあ、毎回いろんなステージが楽しかったではあるんです。あ、カンコレはこの年みたいですね。まあ、
カンコレ
据え置きではないですけど、あ、この年なんだ、2013年。
約10年前、そんな経ってんの
?2013年の10月に、でも100万人突破の年らしいですね。カンコレは、
え
この年なんですか？
え、カンコレってあれですよね。
いや、そうですよ。
DMM。
ゲームにゲームの、そうですそうです。いわゆるブラウザーゲームってやつですね。
そうです
よ
ね。
ああ、
そう
か。すごい。この辺から皆さん、そっか、そういうことでやっぱりダウンロードゲームとかなってくるんですね。
そうかもしれない、
ね。いわゆるあのパッケージ発売とかじゃなくて。面白い年ですね。
本当ですね。
この年の対象はちなみに、ゲーム対象は、うん、飛び出せ動物の森で
や
でしょうね、という感じですね。
はい、
2014年いきまーす、
はい。
ほうほうほう、2014年は新ハードの国内発売が相次ぐなど、あ、
あら、
妖怪ウォッチが社会現象になった年らしいですね。
いや、もう、2014年
あ、あ、もう、8年前なんですね。
本当ですか、
妖怪ウォッチ、そっか、あ、そう、結構ずっとアートしか言ってませんからね、我々ね。でも、いや、早いですね、ゲーム業界の移り変わりって。
本当ですね。
8年前なんですね、妖怪ウォッチって。3D、やっぱ 3DS で。
まあ、まだまだ。
大ブレイクで。あとはですね、あ、任天堂 3DS の国内販売台数が1500万台。1500万台。
みんな持ってたんでしょうね、だから本当に。でそれだけなんかその魅力的なソフトをずっと出し続けてるから、やっぱそれだけ
のことですね。そうですね、うん。そして PS4 が日本国内発売開始というの
が、ああ、ここで。
私ですけど、 いや、すごいゲーム機ですけど、やっぱりね、みんな、
いや、本当そうなんですよ。
ね、3DS で満足してましたからね、なかなか。
据え置きってなると、なかなか手が出なかったんですよね。その辺の年
ですね。はいはいはい。妖怪オッシュが、妖怪オッシュが発売46週目でミリオンセラーとか、じわじわ、意外に、
そうですね。
一発じゃなくて、口コミだったんですかね。で、あとは、光栄テクモゲームズとガストが合併、いわゆるあのアトリエシリーズかなんか、そう、確か、だって、それ違ったらすいません。そして、はい、ニューニンテンドー 3DS が発売、うん。そして、ポケモンセンターメガ東京がオープン。
あー、こんな昔なんだ。
そうですね。あ、もう2014年からなんですね。わー、ポケモンセンターも、今、だって沖縄にもできましたから。今年。
いやー、よかったよかった。
もう沖縄県民も大熱狂ですよ。
いや、そりゃそうですよ。
いや、ポケモンは本当にゲームですけど、すごいですね。
いや、ポケモンはもう
国民に浸透しましたね。
もうそっかジャンルですよね、それ。
すごい。で、この年は結構ゲームがですね、ヒットタイトルがもうバクバク出てましてですね、妖怪ウォッチ2、ポケモンオメガ B、アルファサファイア、ポケモン 4G、あ、スマブラの任天堂 3DS、あ、3DS で出てましたね。で、メタルギアソリッドのグラウンドゼロの5の1個前のやつですね、モンスターストライクとパズドラが、この年みたいですよ。
パズドラ、
そうか。
だからもうほんと携帯ゲーム、バンって売れた、
ね。今年発売なんですね。で、2015年が、あ、国内家庭用ゲーム機がちょっと減ってきた年らしいですね。
いや
ー、
もうそれ。
あ、やっぱり。
やっぱスマホの力。
スマホですね。で、2016年、はい。あ、ポケモン GO の年だそうですね。
あー、もうね。
あー、もうゲーム上かあんま関係ないですね。ポケモン GO が2016年。
いや、なんか。
かなわないですよ。ポケモン GO には。
みんなやってた。
本当ゲームやってない、来なかった人もなんか普通にや
ってた。そうだよね。まあ、そういう売り方だったもんね。そう
そう。ポケモン GO が2016年ですか。恐ろしいですね。
4年？まあ、そうか、そうか、そうか。
あ、他にも、あの、すいません、スマホゲームありまして、はい、フェイトグランドオーダーも今年、スタートみたいですよ。
すごい
!2016 年、あ、そっか、そっか。
これ絶対やった。
フェイトすごい、
ああ、すごい。
すごいよね。
あ、女子でもやっぱり、フェイトグランドオーダーの噂は、あれです。うん、僕も、唯一やってるのがフェイトグランドオーダーで、僕も3年目ぐらいですかね。
だからみんなやって
る。みんなやってる。
やってるし、なんかみんな渋いって言うし。
ガシャがね。
あ、ガシャ渋い。渋いですよ、全然。
続けるじゃないですか。だから、フェイト、
すごいんだろうね。
いや、キャラデマイムってやっぱりそのストーリーがいいですね。僕やってと思うのは、フェイトグランドオーダー。確かにガチャはね、渋いですね。でも最近昔よりちょっと緩くなってますよ。
あー。
緩くなってて、レアなキャラクターなんかが、いわゆる SSR 的なものが出るんですけど、うん、星5ってやつが。でもまたその、スマホ、いわゆるメーカーは1枚上で、うん、星5出ますけど、うん、星5が3枚ぐらいでないと強くなりませんよっていう、今度は星5をいっぱい出させるためにガチャをさせるっていうですね。
かぶらせる、ね。
かぶる。そうそうそうそう。
ほんとよくない。ほんとそれほど固めていかないと強くならないっていうシステムを作った人は地獄に行くと思う。ほん
とに。わかるわかる。
いや、頭いいよ。頭いいやつ全員地獄だから。
ほんと
に。
名言いただきました。頭悪いやつは全員地獄。
ほんとにそう。
いや、そうなんですよ。なんかその、スマホゲームなんていうか面白いけど、うん、なんかそっちのシステムを考えてる、
ね、う
ん、そっちの方になっちゃってるから、僕もだいぶスマホゲームやるまでは抵抗あったんですけど。
いや、それはわかります、わかります。
やったらやっぱり楽しいんですよね。
う
ん、
いや、そうなんですよ。
恐ろしいなぁ。あ、この辺から、いわゆる、e スポーツが、ぼつぼつと出た年みたいで、カプコン初となる国内 e スポーツリーグ、が始まったと、ストリートファイター5で、発足。
格ゲーってことなんですね。
2016ぐらいからなんですね。
もうちょっと前からやってると思いました。ねえ、そうでもないんです
ね。そうなんですね。やっぱりそのスマホゲームが来てるからそういう風にちょっと差別化というか、やるとしたのかもしれないですね、うん。業界全体が盛り上げようぜみたいな感じで。なるほど、なるほど。で、ダークソウル3が、全世界出荷300万本。おー。そうですね、この、ダークソウルシリーズというのは本当にゲーマーしかやらないんですが、ものすごい熱がある。はい、すごいですね。 で、プレイステーション VR がやっと発売して、
うん、
プレイステ4のプロも発売。で、Xbox One S も発売と、そして、龍が如くの6、命の歌が発売。
いやー、命な
の、
ね、
あー、これはねみんなも怒りましたよ、これは。
私、この間、やっと全貌を知り、私の好きな実験さんが、
はい、はい。
やっとやったんですよ。いや、これはちょっとどうだったんですとは、確かに思いました。
当時なるの分かりますよね。
いや、なる。あれは、だからリアルタイムでやってた人たちからしたら、ずっと龍が如くが大好きでやってたとしたら、は
い
はいはい、
うんうん、
もうそりゃそうだよっていう。
ありますよ。あの閉じ方をしちゃうと、
それ
まで1から5も全部なんか一気に、
そう、
冷めちゃうんですよね。
そう。いや、ほんと、でも、その後に出た7、はい、まあ、新規一転したやつがめちゃくちゃ結局良くて、みんな、まあ、いい、すごいじゃんってなるのは、ある意味、まあ、なんかこう、桐生さんらしいというか、その、後ろの子に対して、こう、うん、まあ、だと思えば、いいんじゃないとは。
でもね、結局ね、こう、まあ、ゲーマーの中でやっぱりその話として出るのは、シナリオライターがですね、多分2人ぐらいいるんですよ。竜が如くシリーズって。
いや、だと思います。
誰が当たるかによって、すげえ変わるんですよ。なんか、アニメとかでもあるじゃないですか。なんか、
う
ん、誰が担当したらって言った時に、
ね、うん、
あ、この人がこの回担当しちゃったよみたいな感じだとかがあって、その前後でさ、竜が如くゼロっていうやつは、
もう、
めちゃめちゃ大傑作なんですよ。
めっちゃ良かった。ゼロ、マジで良かったです。
で、ゼロチームが、あの、セブンをやっぱり。
あ、
そうなんだ。で、6はでも、あの、まあ、僕はもうネットとか見てる情報なんで、ちょっと本当かは知りませんけども、龍が如くチームの中の、すごい、あの、筋力のある方が作ってるから、誰も言えないというか、突っ込めないみたいなところがあって、その辺が、あの、だからゼロとかセブンみたいな、ちょっと、あの、ポッカしてもいいやつとかで、やっぱり若いクリエイターの人とかが伸び伸びやるから、良くなるんだけど、気合言うと大体硬くなっちゃってね、
も
う棒切れちゃうんですよ。
いや、いいところもね、たくさんあったんですけど、
そうそうそう、
これが桐生、まあ、あの時点で桐生の最後の話ですって出された内容としては、うん、ちょっと納得できないよなぁとは、確かに。
そうですよね。
でも最新作桐生さん出ますよね。
出るの ?8。
ねぇ、もう楽しみ。
見た、
見ました、グレーヘア。
グレーヘア。
ちょっと
なんか、キッカー壊したみたいな感じになってね。そうか、スケートって。確か
に、あの、6の時点で、リュウさんってもう40代か50代ぐらいだったんですよ、ね。
そうか、そうです。はいはいはいはい。
で、それのもう何年も後ってなったら、
うんうん、
まあまあ、あれくらい、むしろ若いぐらいだよね、キリュウさんの見た目もと思いますけど。
だから、いわゆるああいうマシンで言ったね、壮年の人を主役にできるゲームも、リュウが如くぐらいですからね。
いや、ほんとそうですよ。もうい
や、もう突き進んでほしいですよ。
いや、ほんと、ほんとにそうです。
いや、ほんといいゲームです、ほんとに。そして2017年行きましょう。5年前。あ、ニンテンドースイッチが登場の年。
ようやく
なんですね。
いや、これ出た時すごかったですよね。
いやいや、びっくりって、
コントローラーのなんか
外れるんだみたいな感じで、で、その場でもできるし、しかもこうコントローラーを渡してできるってい
う
のだとか、いや、びっくり、本当にびっくりしました。多分、アシトミ君とか早めに多分、形が買ってたんですよね。
買ってました。もう、すぐ買って、うんうん、あの、ポケモンやってましたよ。
あ、そっちか。
うん。
ポケモンか。
それが、噂のスイッチだねって言って見てた
んですよ。は
い、ライブで。一緒になった時に。
はい、へぇー。そちなみに、この年は、もうやっぱり、すごいですね。もう、スイッチがバンバン
立
って。
いや、もうすごかったよ、本当に。
ゲーム対象がもうそもそもで、
うん、
ゼルダのブレイスオブワイルド
っていう。あ、もうこれもすごい話題になりましたね。
スイッチ出てすぐのこれですからね。
うん、
はあ、あ、ごめんなさい。発売は2016なのかなってことは。スイッチ、あ、いや違う。3月3日発売で、
うん、
あ、もう賞取るってことはもう。
いや、だからもうバカ売れしてるんだけ
ど
ね。確かに単純に買えなかったですもんね。本当に。
確かに売ってなかった。うん、当時からもう。まだ今みたいな半導体不足なんだから、なる前の
にってことは。買えなかった。
はぁ、スイッチ発売で、あ、やっぱりもうこの人もスマホゲームがすごくヒットが多くて、遊戯王デュエルリンクスが全世界5000万ダウンロード。5000万。
遊戯王はね、抱えてる量が違いますよね。
V入れ2017も5000万ダウンロード。いや、 全世界ですね、巻き込んでますね。
そう、なんかスマホゲームのそのすごいところってあんまり国を選ばないっていうか、
ほ
うほうほう、出せば海外でもできるっていうのがいいところではありますよね。
そうなんだ、あんまり僕もスイッ、うん、あのスマホゲームって明るくないんですけど、結構じゃあもうすぐに外国語にちゃんともう変えて、
あるところあります。私のゲームでも中国圏とアメリカ圏で出しましたみたいなところとか結構すぐあります。
すごいね、うん。実況パワフルプロ野球も e スポーツの決勝とか、
あ
も
うやっぱり、
どんどん e スポーツ、e スポーツになっていく。そしたら2018年行きましょう。はい、なるほど、2018年は。
こういう感じか。プレイステーションクラシックが。
あ
ー、これぐらいから、本当に昔のゲームのフューチャーが始まってる感じがしますよね、
はいはい、
なんか。
そうですね、ちょっとこれ、この中だと、まあ、これ、いわゆる東京ゲームショーのニュースなんで、
うん、
やっぱりその省かれてますけど、うん、で、ミニスーパーファミコンとか、メガドラミニとかがあって、ね、その辺出たんですよね。うんうんうん、ああ、そうだ、これ、また、苦い話になっちゃいますけど、プレイステーションクラシックだけが滑ったんですよね。変な話。そう、こういう、もう、言っちゃいますよ、僕も、滑ったのはね、うん、本当に、プレイステーションクラシックだけですよ。まあ、ネオジオミニもちょっとあれではあったんですけど、でもあれやっぱりおもちゃとして面白いですよね。うんうんうん、こう実際にちっちゃいポップアップ機でコントローラーもあってみたいなので、うんうん、よかったですが、
遊べるっていう感じ。
プレイステーションクラシックでですね、ゲームのチョイスもこれなのだし、うん、数も少ないしで、あんまり話題にならなかったんですよ。で、炎上もしなかったんですよ。なんとなく、スーンと、スーンと。そうそうそう、みんな興味持たなかったっていうのがもう一番悲しいパターンで。
いや本当ですね。
まだ炎上したらじゃあ次出そうとかなったと思うんですけど、うん、
確かにより良くして、
出ないんですもん。ああ、それ切ないな。
やっぱ武士が一番ダメですね。
そうですそうですそうです。でモンスターワードが発売で、おお、やっとこの見えると PS4 あたりが、
ああ、
そのでしかできないゲームというかね。
なかったですね。PS4 も意外となんかあんまりソフトで出ないまま。
そう、やっぱり制作に時間がまずかかっちゃって、
ね、
うんうん、なかなか、ね、出ないし、PS4 持ってる人が少ないし、で、この辺から、Steam とかもだんだん出てきて、
そうか。
同じゲームが Steam だと安いとかも出てきて、いわゆるモッドって言うんですか、ゲームをちょっと改造というか、
あれ
にできるやつなので、ちゃんとそのコアゲーマーがそっちに行って、期待もしてしまうのがこの辺ぐらいかな気がいたします。では2019、もうだいぶ迫ってきましたね。
迫りましたね。
2019年が、あーそっか、2019年がコロナがちょっと出てき
た年という、
そうだ、もう
の本当後半というか、
そうですね、
感じですね。
で、この年がある意味ちょっともう
最後
かって思うぐらいのゲームショーで、26万人で、あ、もうやっぱりいっぱい来てますね。もちろん行かせていただきましたが、2019年は、あ、スマブラがスペシャルが、ゲーム大賞ということで、これはすごいですね。生き長かったですね。
いや、ほんとすごかった。
定期的にこうキャラを増やしていくっていうやつで、いろんなメーカーのね、
もう、垣根を越えて、よく桜井やってくれたんですよ。本当に。外国人がもうやたら動画、桜井最高って言ってましたよ。
ソニックとかあったらまだね、わかりますけど、リアルキャラというかメタル。
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
ペルソナとか、出てきた時はびっくりしましたね。
もう、ニンテンドーダイレクトがお祭り騒ぎ状態でしたよね、その時はもう。
ニンテンドーダイレクトが本当に楽しかったですよね。
うんうんうん、
いやー、すごいなぁ。あ、エーペックスレジェンドが配信開始。2019年。まだ若いですね。まあ、最近なんですね、エーペックスレジェンドって。はぁ、毎度まだ3年しか、あっという間に覇権を握ったんですね。すげえな、エピックス、ドラゴンクエストウォークが開始で、で、メガドラミニも発売と。
あ、
いいですね。はいはい。わ、ニンテンドースイッチのが、すごいですね。累計1000万台突破。スイッチですね。で、今年はキングダムハーツ3が発売。スーパーマリオメーカー2。あ、これも入りましたね。
流行った。
スーパーマリオメーカー。みんな上げましたね。
みんなやってた。もうまず、一歩歩いたら上からドッスンが落ちてくるっていうのを、みんなやってた。
あれ面白かったですね、動画。もう。CM も面白かったし。
面白かったですね。
ニンテンドの発想がすごいですよね。
そうなんですよ。本当に楽しめる。みんなで見て楽しめるっていうゲームを作るの。
しかもそれを売れるってすごいですよね。
うん。
任天堂恐ろしやでございます。2020年、
はい、
いきますね。もうコーナー、ま、ね、真っ最中で。
真っ最中。
もうゲームショーはお休みでございます。いわゆるネットの動画などで、
そうですね、
なのでやってる年でございますね。うん、ただ、コロナ感染症の影響で、うん、ゲームは前年比 112.5% という。
いやもう。
潤った年で。
潤いますよね、そりゃ家にいたらね。
ですよね、みんな。皆さんはやっぱお家で、でもその当時はまだ、お家になかったか、パソコンゲームとかやってたんですか、クレイジ
ー。スマホゲーム。
あ、スマホゲーム。あ、
完全スマホゲーム。
本当にスイッチがより買えなくなった。
ああ、そう
だ、そうだ。
もう
確かに確かに。
なんか抽選券みたいな。
あね。
だからそれもらえて、でもそれでも買えないみたいな。
うん、
ああ。
当たらないと買えなくなった時期ですよね、いわゆる。
そう。
なんか動物の森めっちゃやり始めた。
いや、そう。
増えた、増えた。
増えた。
懐かしい。
音声を差し上げたニノがね、やってましたね。
ああ。
なんかあの人がやり始めたら、こうなんかこう、一般って感じがして、最近スプラトゥーン3も始めてるんですよ、あの人。
ああ、
なんか、っていうか、トレンドね、みたいな。まあ、まあ、それ変な人もないですよ。なんか思っちゃって。うん、ああいう人まで届くと、やっぱりもう本当に、
そう、
なったんだな、っていう感じはしますね。
確かに。
スプラも動物の森も、とんでもなく売れてますね。集まれ動物の森。
もうだってやってる人口数がおかしかったですもん、やっぱり。
は
ぁ。今までとやっぱり全部、が違うというか、その島が作り直せるとか、
うんうんうんうん、
自分で形を変えられるとか、その
あ、そうですね、
うん、
島ができる、島クリエイト、
うん、
はい、
洋服のデザインとかも
さ、あ、そう、自分たちで、
でなんか携帯のなんかツイッターとかでデザイン、
ああそう、
ああ、なんか、はいはいはい、
このキャラのこの衣装作ったんで、まあよければダウンロードして来てくださいみたいなのもあったし、まああとやっぱ島ガチャがもうすごかった
ね。島ガチャじゃないか、ちょっと説明してもらっていいですか。
その島ガチャというか、そのキャラクターを自分の島に呼ぶキャラクターを選べるというか、
はい、
選べないんだけど離島に行ってそこに行った子を、はい、スカウトして自分の島に、
ね、
うん、連れてくることができるんですけど、うん、そこで自分の好きな子が来るまでひたすら離島に行き続けるっていうのがめちゃくちゃ流行って本当にだから300年とか。
うわ
ぁ !500 年とか。ぶっつけで7時間ぐらいやってる人の見ました
よ、ね。7時間動画を上げてるんだ、その人。うわぁ、
え、でもお金かかんないんでしょ、
あ、それがね、マイルというものを使うんですよ。マイルっていうのは、
そう、短期ショップのね、
あ
の、販売機のやつで。
いろんなこう、まあ、釣りをするとか、なんか、住民と話すとかっていうのでもらえるんだけど、まあ、逆にその足りないから、こう、ヒメプをして、その、マイルをいただいたりとか、
はいはい、
マイルチケットっていうものがあるんだけど、それを皆さんからいただいてガチャをするとか、じゅんくん、
あ、じゅんくんってか、あ、じゅんくんね、じゅんくんすごい人気だよね。
じゅんくんすごい、で、そう、ん？白かな？白もね、リスの子かな？
はいはいはいはい。
ジャック。猫で、オットアイの猫が。
オットアイ好きね。
あと、ちゃちゃまるね。うん。
あ、ちゃちゃまる知らなかった。そうなんだ。
そう。で、その時に、アミーボカードっていう。
はいはい。あれ、すごい売れてるんだよね。
アミーボも、まあ、買えなくなって。
はいはいはい。
まあ、それも、言えば、その、カードがあって、そこに住民の絵が描いてあるんですよね。うん、そのカードさえあれば、いつでもその住民を自分の島に呼べるってなって、
うんうんうんうん、
ジャックは確かに2万ぐらいまで高騰したんじゃなかった
の？
一時期。でも、すごかった。ほん
と。2万
で、やっぱそのコロナのこともあって、アミーボを作れなくなっちゃったんですね、カード自体を、ニンテンドーも。
自分、アミーボがよく分かってなくて、はい、あれは紙じゃないんだ。
紙じゃないんですよ。
そうなんだ。
あれをスイッチ の、 読み取るところがあるので、そこに掲げると、
はいはい、
読み込んで、このキャラを出せるみたいな。まあ、紙なら紙なんですけど、ちゃんと。
この紙は、一回切り、
うん、ずっと。だから、ま、一回手に入れれば。
あ、じゃあ本当は、こう、みんなシェアしちゃえばね、本当は。あれだけど。
全然それもできる。でもやっぱコロナで誰にも会えないから。あ、
そっか、触れ、されないもんね、そもそもでね。
で、島がね、何百年しても好きな子が出てこないんだったら、もう買っちゃった方が早いって言って。
あ、なるほど。
で、そのカードも、ガシャなんですよね。
あ、え、選べないんだ。
選べないんです。
うわぁ。
要は、その、ニンテンドが売ってるのは、一パックに、住民が3人と、
はいはい、うんうんうん、
まあ、静江さんとかのキャラが1枚の4セットかな、
うん、
で、誰が入ってるかわかんない。で、1だ2だ3だ4なんてあって、はい、その中のキャラは決まってるんですよ。
はいはいはい、
でも確か20から30人ぐらいいるので、
あ、結構
いいね、だからもうとにかくカード買って好きな子が出るまで 開け続ける、完成続けるしかないんだけど、
はいはい、
作れなくてカード自体も品薄になったせいで、
あもう転売ヤーどもがもうあの野郎どもが
すごかった。あの時チャチャマルとジャックとジュンの高騰具合が半端なかった。
だって変な話だっていくらよそれ一セット300、
ね400か500ぐらい、でもそんなもん
500円か 2枚になるって
。いやだから
しかも500分の1枚だもんね、だから本当は100円とかなっちゃうってことは恐ろしい。
いやコロナはいろいろ生んだよ、
本当に。本当にね。その年は実はですね、はい、しれっと11月に PS5 も発売してるんですね。
これすごかった
ね。これが発売したけど、どこにも売ってない。
いや、そう。もう、これこそ本当抽選。
抽選で、でしかもどこどこの会員にならないといけないとかっていうのがいっぱい増えて、で、あげく転売屋の人がまた出てきてとかで、また
もうすごかったですね、これ。
転売屋は何なの？
みんなそう思って、転売屋って何なのっていう。
ね、本当にマスク転売したら、何でもかんでも転売し、当時ね。
本当ですね。
しちゃいやがって。いやいや、買えなかったですよ。で、この年は、集まる動物の森、リンゴヒットアドベンチャー、桃太郎伝説。あ、ほんとしてますね。
桃鉄もみんな
やってましたね。みんなやってましたね。で、あ、ファイナルファンタジー7リメイクも、この年ですね。
そうですね。
はいはい。いや、そして2021年行きましょうか。で、相変わらずコーナーなので、今年この年も、ゲームショーはお休みでございます。
これはまだまだ。
はい。でですね、まあ、前年よりはちょっと売り上げ減りました。それも 98.4% なんで、全然売れてますよ、まだ。で、この年がですね、あ、モンスターハンターライズが発売した年で、
もう、ね、
男の子たちはみんなやってましたね。
みんなやってましたね。
ただですね、ゲームショーも、うん、その、まあ、実際その、開催というか、うん、会場を変えてなんかいろいろイベントをやってたらしいんですよ。で、あとか、あの、いわゆる VR な感じで、バーチャル会場みたいなのを作って、今年もやってたけど、そういうことを、あの、やっぱ1年目の、以前経ったので、いろいろ工夫されてて、うん、ゲームショー自体はやめないぞっていうのがあったので、うん結構感激しましたね、2021。まあ、1年前はね、そんなに、皆さんも記憶は新しいと思いますけども、
う
ん、まあ、なんて、やっぱゲームはやっぱり、モンハンライズ、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンドとかですね。
そうですね。
はいはい、という年で、あ、ウマ娘、プリティダービー、2021年。
やっと！いや、だからもう、本当にウマ娘はマジで出なかったんですよ、ずっと。
なんか、僕もあんまり追ってなかったんで、あれなんですけど、
うん
いつぐらいか話出てたんでしょうね。
1期から、アニメ1期からもう話はあった。
あ、
CM もやってたんですよ。
あ、CM やってたんだ。
1期を2人で見てたんですね。
うんうんうん。
見てたら、CM で、その、ソシャゲ。
はいはい。
が始まるから、
登録してね。
そう、
事前登録ね。はい、ありますね。
2人でしたんだよね。
そう、ツイッターをフォローした。
そう。それ5年ぐらい？
そう。
マジで
5年？
そう。なんか YouTube も開設してたけど、
そう。
それもでも最ちゃんと構成してた、してた。
いやしてなかったと思う。
そうなの、してない。構
成してた。せっかく竹豊が CM に出て、事前登録を促して、
促して、
もう関わらずマジで出なくって、もうや私も
ちょっと諦めなかったりする途中で出ないんじゃないかなみたいなことも。
いや、もう思ってかもう忘れてたでしょ。
あ、忘れて。
事前登録も解除したもん。
そうでしょ。もうないなと思
って。しちゃった
の一回。あ、そうっていうかなんかもう出してないって思っちゃって、これをなんかこの馬娘の熱も冷めちゃう。
そうだ、1期から2期までが結局やっ
ぱり。あ、そうだね。
なんかね。
わかる。だから、多分その印象が強すぎて2期に行けなかったんですよね。ようここまでほっといたの、こっちを。
はいはい。確かに確かに。それね。いや、思っていいですよ。そんだけあったわけですから。事前登録したわけですからね。
そう。だから私、開始まではずっと事前登録取っといたんですけど、結局インストールしなかった。
あ、そうなんだ。
バカにするんじゃないって。
だから、始めた人すごいなっていう、ちゃんと。
いや、だ本当に好きで待ってた
んだろうね。待ってた、でも、一緒に始まったらですね、あっという間に1000万ダウンロードですよ。
さすがです。
9月20日に。
さすがです。
これはすごいよね。なんか、ウマ娘見てなかった子も始めてたり。
あ、ウマ娘自体を。
そう、そう、そう、そう、始めたみたいなことも聞くから、なんだろう、系統が魅力的なのかね。
いや、やっぱキャラじゃない？
キャラです。キャラ、まあ、確かに。結局ね、そういうとこはありますね。FGO だってそうですしね。キャラの魅力ってのは大きいけど。でも、そういうちょっとね、買い、やりのダウンと理解の人がいても1000万ってことは、
いや、ほんとすごい。
とんでもないでございます。 はい、そんなわけでですね、そして2020になるわけでございますが、はい、一旦ここでちょっと前半戦ということで。ていうかね、あの、岡本さん、実はこれ、序盤の10分間で話すつもりがですね、盛り上がっちゃってですね、もう何分か、あ、1時間半すんだ。
もともと何するよ、
これはもう、達郎さんに怒られ
る。怒られますね、これね。申し訳ない。あの、僕がゲームショーに行ってきたんですって話をする前振りのはずがですね、1時間半すん
だ。後半やりますよ。頑張ろう。
頑張ろう。じゃあ皆さん、この後もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されて。